さんこんにちは。環境市民のエコマチライフの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。今日の担当は下村静子がお届けいたします。さて皆さん、5月ってなんか何月間か知ってますか。よくありますよね、〇〇月間、〇〇月間ね、いろんなものがあるんですが、実は5月はフェアトレード月間、世界フェアトレード月間なんですね。今日はその世界で、どんなフェアトレードの活動をね、しているのかななんていうふうに思いを馳せながら放送していきたいと思いますが、実は私もですね、フェアトレードに関連するといえば関連するんですけれども、昨年から京都のノートルダム女学院中学校高等学校グローバル英語コースですね、高校2年生の、授業をちょっとサポートさせていただいてまして、その中で、いくつものね、フェアトレードの事例を紹介したりとか、実際に彼女たちが、フェアトレードの商品を作るというようなこともやったりしています。ぜひですね、皆さんもこのフェアトレード月間にフェアトレードというものに親しんでもらえると嬉しいなというふうに思っております。この後もお付き合いください。環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さて今日は私下村静子が、お話をしていこうかなと思っているんですが、オープニングでお伝えした、5月は世界フェアトレード月間ということで、それにちなんだ話をしようかなと思います。5月の第2土曜日、先週のね土曜日には5月12日世界フェアトレードデイということで、各地でいろんなイベントが催しとしてねなされていました。日本国内でももちろんいろんなところで行われていましたけれども、世界でもですね、このフェアトレードデーに合わせていろんな行事をしているところがあります。だいたいもうすごいんです、70何箇所とかですね、そういうふうな規模で、されているというふうに私も聞いていますけれども、このフェアトレードの商品ってどんなもの皆さん思いつきますか。なんか、これひょっとしたらフェアトレードの商品かもっていうの身近にありますかね。ですね、よく見かけるのが、例えばコーヒー、フェアトレードのマークっていうのがあるんですけれども、このフェアトレードマークがついているコーヒーは最近よく売られています。で、コーヒー以外にも例えばチョコレート、これも最近フェアトレードのチョコレートっていうことでね、よく見かけます。スーパーマーケットなんかでも見かけるようになりました。で、日本ではまだまだこのフェアトレードの商品っていうのが一般的なお店で見つけること難しいんですね。意識の高いフェアトレードショップであるとか、今言いかけたその意識の高い一部のお店で扱っているっていうことはよくあるんですけれども、それ以外のところ、端的に言えば、近所のコンビニでじゃあフェアトレードの商品売ってるかっていうと、多分なかなか見つけられないかもしれません。でも、よその国に目を向けると、フェアトレードの商品がスーパーで普通に買えるっていうような国も結構あります。例えばイギリスであったり、例えばスイスであったり、ドイツであったりですね。意識が高いといえば高いんでしょうけれども、販売する側の方たちもそういった商品を並べると売れるというのが分かっていて並んでいるんですね。で、どんな商品があるかと言いますと、日本ではね、コーヒーとかチョコレートがありますねっていうふうに代表的なものを言ったんですけれども、それ以外の商品がなかなか見つけにくいのでその二つを言ったんですが、私が持っているのはアクセサリーが、あったりとか、あるいは、T シャツもね、持ってたりとかしますけれども、衣類はなかなか、その専門的な、そういうフェアトレードショップ行かないと買えなかったりとかっていうことの方が多いかもしれないですね。 で、よその国に行くとどんなものが売っていたかというと、ですね、例えば、スープ。スープってコンソメの元みたいになってるやつですね。ああいうものであるとかですね。胡椒だったかな。胡椒もそうでしたね。それからですね、バラの花束。ってバラ一本一本に別にフェアトレードマークがついてるんじゃないんですけれど、バラが花束で売られてたんですね。で、その花束で売られている、なんていうんですか、周りを包んでいるペーパー、そこにですね、フェアトレードマーク、シールが貼られてました。世界の認証マークですよ。バラの花束にまでフェアトレードのマークがついてるんだと思ってびっくりしたんですが、まあこれには理由がありまして、よくよく聞きますと、やっぱり、お花の栽培、バラの栽培っていうのは、ヨーロッパに輸入されている花が、こう、多いらしいんですけれども、その、栽培元が、アフリカであったりとかするらしいんですね。で、そういうところで、まあ、あまり良くないお花だと安い賃金で、労働者が、まあ、厳しい労働環境の下で働かされてるっていうことがあるそうなんです。まあまああるそうなんです。だから、フェアトレードのマークをつけたバラだったらば、ちゃんと人権も守られて、環境も守られて、きちんとした、賃金も支払われ、そういうふうな環境の下で作られた花ですよっていうのがわかるっていうことで、いいということで販売されてる。それそうですよね。なんかお家に飾るにしてもですね、どなたかにプレゼントするにしても、誰かが苦しんでたりとか、辛い目に遭ってたりとか、泣いてたりするような元で作られた花束よりも、やっぱり、それを作る人も、こんな綺麗な花が作れて幸せだなとか、働いてて生きがいを感じるなとか、ちゃんとした賃金がもらえて子供たちをこれで学校に行かせられるな、嬉しいなって思って作られた花束の方がやっぱりいいですよね。買う側にしたって絶対いいと思うんですよ。だからそういうふうなね、商品がどんどん広がっていくといいな、なんていうふうに思っています。今、ちらっと医療品の話しましたけれども、フェアトレードの医療品、洋服ですね、が注目をしたのは、悲しい出来事があったからですね。2013年の4月24日に、バングラデシュの首都ダッカで、医療品を作っている工場、縫製をしている、まあ、縫い子さんたちがたくさん働いておられるビルがあったんですけれども、それが崩落をして、もう1138人以上の、その、労働者の方たちが亡くなられました。で、その時に何が注目されたか、なんで世界中でそのニュースがこう飛び回ったかっていうと、縫い子さんたち、労働者の皆さんたちは、そのビルの、異変にすでに気がついていて、まあ、わかりやすく言うと、壁にひびが入ってるとかですね。そういうことに気がついていて、自分たちはおかしいと思うので、まあ、その雇用主の方に、このビルから出させてくださいと。このビル壊れるかも、崩れるかもしれないから怖いから出たいんだっていうふうに訴えたんですけれども、その雇用主の方は、いや、ダメだと。働きなさいと。なんでそういうふうなことを言ったかというと、納期があるからですね。作られているその洋服には納める納期があって。で、今ファッションサイクルってものすごい早いので、その納期に遅れるようなことがあったら、もうそこのメーカーは自分のところとは、契約してくれないだろうと。そうなると経営が立ち行かなくなるので、それは困る。だから縫い子さんたちにですね、労働者の皆さんに、いや、ダメだと。変な音がしてるかもしれないけれども、そこで働き続けなさいっていうふうなことを命令して、外に出させなかったんですね。その結果、本当にビルが崩落してしまって、さっき言ったように1138人以上の犠牲者が出てしまったという、とっても、悲しい出来事がありました。そこからやっぱり、今のファストファッションって何なんだろう。その医療品、洋服の本当の値段って一体何なんだろう。その洋服を作っている人たちは どんな風なところで、どんな風にこう働いているんだろう、どんな作られ方をしてるんだろうっていう風にこう考える人たちが増えた。で、もちろん医療品メーカーの人たち自身もですね、ああ、これはちょっとどうかなっていう風なことがあって、それが映画になりました。それが、コスト、映画になって、あちこちで上映されて、日本でも、まあ、ファッション業界の方たちもその映画を見て、非常にショックを受けたというようなことがあったわけですね。なんか、これからね、世界がどんな風に向かっていったらいいのか、日本がどんな風な方向に向かっていったらいいのか、このフェアトレード月間だからこそ、ちょっと考えて、そして、もし、あなたが、フェアトレードの商品を見つけて、まあ、買う予定の、まあ、商品とね、さほど値段が変わらない、ちょっとぐらい高くてもいいじゃないですか。買おうかなと思ったら、ぜひ、手に取って、買ってみていただけるといいかな、というふうに思っています。では、ここで、音楽です。さて、ここで、環境市民からのお知らせ、エコ回覧板です。いつもね、環境市民と関連する行事のお知らせをしているんですが、今日はちょっと先なんですが、6月17日、行います。環境市民の総会。まあ、これ環境市民フェスタというふうに呼んでおりますけれども、環境市民の総会、環境市民フェスタをご案内したいと思います。6月17日日曜日午後2時から、京都市国際交流会館。これ、蹴上でね、地下鉄降りていただいて、歩いてっていただくとすぐのところにありますけれども、そこで開催いたします。もちろん環境市民の総会ですから、これまで1年の活動の報告をしたりとか、これからどんな風な活動をしていきたいのかっていうようなご案内もいたします。そしてさらにはですね、ワークショップをしようかなと思っておりまして、ま、エシカルな商品を、どこで買えるのか、どんな商品が売ってるのかっていうのが身近なところでわかるグリチョというねサイトを作っているんですけれども、そのサイトを使って来てくださった皆さんと、なんかエシカルなこうワークショップができたら、エシカル商品について、学んだりとか、あるいはちょっと情報交換できるような、そういうふうなワークショップができたらなというふうに思っておりますので、ぜひこのグリチョというサイトもね、体験していただけますので、関心ある方がおられましたら、6月17日午後2時、京都市国際交流会館までお越しになってください。お待ちしております。ということで今日はお別れの時間になりました。お相手は下村静子でした。では今日はこの辺で失礼します。さよなら。